5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容、回答。姿勢を問う、一般質問、Q&A。 第2回定例会では、13人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗については、それぞれの議員名の後にお知らせします。質問の項目で記載されていないものは、項目の後で記載なしと案内します。なお、掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。小倉弘樹議員、令和新生。子育て環境の整備について、より良い学校環境の整備について、記載なし。防災力の向上について、記載なし。有害鳥獣対策について、記載なし。市職員等の働き方について。子育て環境の整備。質問。県内初となる保育園留学を上総曙保育園で開始されたが、現時点での実績及び利用者の声はどのようなものであったか、また受け入れ枠の拡大はいつ頃になるか合わせて伺う。回答。本事業は保育園での一時預かり、宿泊、ワークスペースの提供をパッケージ化した短期移住体験プログラムである。野菜の収穫体験や自家製ピザ窯での調理体験等、都心の保育園では体験できないような活動を提供している。利用実績としては、これまで3組のご家族に体験いただいており、今後は8月までに予約上限に近い7組の受け入れを予定。また、新たに清和こども園での受け入れ準備も進めている。市職員等の働き方。質問。県内ではハラスメント条例を定めた自治体もある。ハラスメント対策は動き始めており、君津市が先進事例となるチャンスであるが、見解を伺う。回答。ハラスメントは個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、職員の健康や職務能力等に悪影響を与え、職場の士気や秩序の悪化を招き、ひいては公務の信頼性を失墜させるものである。平成25年4月より、君津市職員のハラスメントの防止に関する規定に基づき、防止及び排除に努めている。佐藤陽子議員、公明党。納税環境の整備について、記載なし。安心して暮らせる街づくりについて。命を守る災害対策について。介護保険制度を持続可能なものとするために。質問。利用者に合ったサービスを提供するためには、幅広い知識等を持つ介護支援専門員の存在が欠かせないが、業務や資格更新の負担が重く、人材不足が懸念される。本市の実態と対策を伺う。回答。本市に所在する居宅介護支援事業所の介護支援専門員は減少傾向にある。負担を軽減するため、状況把握に努め、国や県に対し、業務等の改善を働きかけ、人材が不足しないよう取り組む。障害者福祉タクシー券の改善。質問。外出の後押しとなるよう、一度の乗車の利用枚数制限を撤廃しないか伺う。回答。状況等を踏まえながら、より利用しやすい制度となるよう取り組む。市役所窓口等での 軟骨伝導イヤホン導入を。質問。老眼鏡の設置とともに聞こえのサポートとし、軟骨伝導イヤホンが自治体や金融機関で広がっているが、本市での導入について伺う。回答。窓口で円滑なコミュニケーションが図れるよう、軟骨伝導イヤホンの効果について調査・研究する。福祉避難所へのダイレクト避難の促進。質問。福祉避難所のガイドラインを示すとともに、直接避難を促進すべきだが、見解を伺う。回答。個別避難計画のプロセス等を通じて、事前に福祉避難所ごとの受け入れ対象者の調整を行う。大和博議員。令和新生。快適で安心して暮らせる街について。誰もが生き生きと生活できる地域共生の街について。経済と環境が調和した街について。記載なし。デジタル化の進展について。記載なし。本市ならではの魅力や資源を生かした誘客について。記載なし。共に作る次世代につながる街について、記載なし。無手貞本線の小さな公園、管理してます?質問。現在放置された状態のものがほとんどとなってしまっているポケットパークについて、現在の管理状況と今後の対策を伺う。回答。指導、無手。貞本線ほか2路線に10カ所整備したポケットパークは、完成後、地元住民や団体等が維持・管理していたが、現在は管理団体が解散し、職員が草刈り等を行っているものの、十分な管理が行き届いていない状態となっている。今後は良好な景観を保つための対策を検討するなど、道路環境の保全に取り組んでいく。公民館の規約は明確であるべき。質問。公民館を利用する際の様々な決まり。それらの決まりには明確な規約が設けられていないものもあるため、対応する職員によって対応が異なることもあり、誰もが利用する施設として適切ではないように感じる。市の見解を伺う。回答。公民館の利用規定には、社会教育法や機密紙公民館規則などがあり、その詳細については、全公民館で協議し、貸出判断方針を取りまとめ、各公民館で判断基準に齟齬が生じないよう努めている。今後も公民館の利用について対応事案を積み重ね、各公民館や館内職員で共有を図ることにより、統一的な対応ができるよう努めていく。
石上類議員、機密未来。保育環境の充実について、安全安心な住環境について、記載なし。安全で快適な道路環境について、中学校の部活動について、カーボンニュートラルの実現に向けて、記載なし。待機児童の解消、休日保育の実施。質問、待機児童の推移と一時保育の状況及び休日保育の制度について伺う。回答、近年、年度当初の待機児童はゼロを達成しているが、令和5年度末には3歳未満の低年齢児を中心に82人発生したことから、入所しやすい環境づくりとして、小規模保育園の募集を開始し、一時保育についても対応を8円から10円に拡充した。また、 7月より市内初の休日保育を御船の里保育園で開始し、1日10人程度の利用を見込み、インターネット予約の導入により利便性向上を図る。自転車通行空間の整備。質問。自転車通行空間の整備形態を示した計画の策定状況について伺う。回答。計画策定はしていないが、市道塚原中島線では、路面表示により自転車通行空間を整備し、今後 1.5 メートル以上の路肩を有する路線についても、路面表示を行うなど、道路環境の整備に努める。休日部活動の地域移行。質問。休日部活動の地域移行の取り組み状況を伺う。回答。地域移行については、試験運用により取り組むこととしている。バランスの良い体力づくりを目指し、陸上競技を12月から月2回程度展開する予定であり、指導者や活動場所、日程など選定を進めている。大滝康介議員、創成会。住民の福祉をより豊かにするために、子育てが日本一楽しいと思える町、君津を目指して、持続可能な公共交通を目指して、記載なし。誰もが安心して暮らせる町、君津を目指して、記載なし。経済と環境が調和した町、記載なし。指定管理者制度。質問。指定管理者制度について、最低賃金の上昇や物価高騰を踏まえ、適切な運営管理には、雇用・労働条件の改善が必要と考える。賃金水準スライドを用い、年度ごとの見直しを行う自治体もあるが、見解を伺う。回答。指定管理料は施設の運営基準、職員配置、過去の実績等を十分に精査し、査定している。想定の範囲を超えた社会情勢の変化による人件費等の経費の増加は、施設運営等に支障がないよう必要に応じ協議する。質問。近年で利用料収入が減少した際の保証内容と想定を超えた物価高騰等への対応を伺う。回答。基本的には期間中の指定管理料は変更しないが、令和3年度に2施設で感染症感染拡大防止のための市からの休館要請等に伴う利用料収入の保証を行った。また、想定を超えた変化により、収支が赤字となった場合などは、総合的に判断し、保障を協議する。自然環境保育認証制度の推進。質問。幼児期における自然との関わりは成長に多大な影響を与える。自然環境を生かした保育について、今後の方針を伺う。回答。自然環境保育認証制度は、本市の保育方針に合致し、保育環境の質の向上につながることから、他の公立園でも取得を目指す。清宮康彦議員、創成会。住み続けられる君津市について、JR 久留里線及び沿線地域について、ふるさと納税強化。質問。自由で自立した自治体を目指すのであれば、歳入を増やすか、歳出を減らすか、どちらしかないと考える。歳入を増やす方法として、ふるさと納税はまだまだ改善の余地が大きく見えるが、 見解を伺う。回答。これまでふるさと納税の推進については、返礼品掲載サイトの拡充や、魅力ある返礼品の新規開拓に重点を置いて取り組んできた結果、本市の多くの特産品を提供できるようになっている。また、昨年度から町内関係部署で構成するプロジェクトチームを設置し、魅力ある返礼品の充実等に取り組んでいる。今後も独自財源の確保や地域経済の活性化が図られるよう、当該制度を最大限に活用していく。JR 久留里線。質問。JR 東日本の株式取得について、岡山県の真庭市では、令和6年度の予算で、JR 西日本の株式取得のための予算が約1億円計上されている。資産対利益が 15% を超えるエクセレント、優良企業の株式の取得を、資産の持ち方を現金から株式に変えることで、交渉力は上がっていくものと考えるが、見解を伺う。回答。市場での上場株の取得については、価格変動もあることから、公金を扱う上では安全性を考慮しなければならない。高橋健二議員。公明党。防災減災対策について、誰もが実感できる DX による改革について、記載なし、ゴミの減量化の取り組みについて、道路整備について、君津市防災アプリ。質問、防災アプリ内のコンテンツを増やすことは可能か伺う。回答、利用者の満足度や、意見を聞くアンケートを実施している。アンケート結果を踏まえ、コンテンツの充実等について検討していく。食品ロス削減推進計画。質問。食育の観点から給食の食べ残しなど、学校においても食品ロス削減は大事なことと考える。教育現場での食品ロスに対する取り組みについて伺う。回答。授業で食品ロスについて取り上げ、問題点、環境への影響、削減への取り組みなどについて意見交換を行うとともに、調理実習の際に出た生ゴミを計量するなど、興味や関心を引き出すような取り組みを行っている。また、中学校合同生徒会では、SDGs 活動に取り組んでおり、各学校で生徒会が中心となって、様々な活動を行っている。国道410号。質問。国道410号、くるり・マクタバイパスの共用開始により、俵立ち先から、くるり市場千崎間が県から本市へ移管されるが、今後の管理について伺う。回答。県が舗装や区画線の引き直しに向け設計を進めており、本年度中に補修工事が完了する見込みで、工事完了後に移管を受ける予定である。保坂義和議員。創生会。教育行政について、安心して暮らせる町について、保護者からの預かり金の行方。質問。令和5年3月に、須西南中で起きた着服事件について、市民の税金を使用していることから、状況を報告すべきと考える。弁護士との話し合いや、警察関係への働きかけ、返済の状況を伺う。回答。着服行為を行った元職員からは、 これまで4回にわたり、計16万円の返済を受けている。しかしながら、元職員の破産手続き開始通知書が、6月3日に千葉地方裁判所木更津支部より届いたことから、今後、債権回収に向けた手続きを顧問弁護士と協議を重ねながら進めていく。大規模災害の際に必要とされる水の確保。質問。飲み水を備蓄している家庭は多いと思うが、トイレなどに使用する分の水は確保されていないと考える。停電中は水道の供給も困難であり、防災井戸の確保は必要だと考えるが、見解を伺う。回答。市民の皆様には最低1人1日3リットルの飲料水を3日から1週間分程度備蓄するとともに、トイレなどで使用する生活用水についても確保いただきたい。また、市内5カ所に防災井戸を整備しているが、市内全域を賄う十分な量を確保することは難しいことから、個人等が所有している井戸を大規模災害時に地域の方の生活用水として提供いただけるよう取り組みを進めていく。三浦道夫議員、諸派、日本共産党。市長の政治姿勢について、医療福祉行政について、記載なし。環境行政について、市長の政治姿勢。質問。重点的取り組みとして子育て、教育、住まいに資することとしているが、取り組み状況を伺う。回答。三船の里保育園を開園するとともに、保護者の就労形態の多様化に対応するため、7月からの休日保育の開始に向けた準備を進めている。質問。JR 久留里線沿線地域交通検討会議での市の立ち位置と会議に臨んでいる政治姿勢を伺う。回答。地域にとってより良い公共交通がどういったものなのか、引き続き丁寧に議論をしていく。また、皆様の久留里線に対する思いをしっかりと受け止めさせていただく。質問。久留里線を利用した地域の活性化について、見解を伺う。回答。沿線の活性化は重要であり、JR や千葉県等を含め、活性化協議会を構成し、沿線の活性化に取り組んでいる。質問。学校給食費無償化は市長の決断で実現可能と思うが、なぜ決断できないのか本意を伺う。回答。教育施策は自治体間で格差が生じないよう、国の財源と制度設計により取り組むべきものと捉えている。新井総合施設株式会社の動向。質問。第3の2の2処分場が間もなく供用開始と聞くが、第3期処分場全体の進捗状況を伺う。回答。第3期増設事業は、第3の2の2処分場の建設工事が終了し、当該事業すべての完了は年内を目途としている。野上真嗣議員、公明党。地域共生社会の推進について、子どもの孤立、不登校対策について、記載なし。空き公共施設の活用について、住民ニーズに応じたコミュニティバスの改善を。質問。利用者の細かいニーズに応えることが利便性を高め、利用者増加につながる。 学校評議会のような仕組みを作るのはいかがか、見解を伺う。回答、様々な意見があることは承知しており、今後、コミュニティバスの再編などに取り組む際には、住民との意見交換の場を設けることも必要と認識している。ゴミの個別収集をした場合の費用について伺う。質問。ゴミの個別収集により、ゴミ出しのマナーが向上し、街がきれいになった、などの声もある。個別収集の必要経費について伺う。回答。県内外の自治体の事例を調査したところ、移行前と比べ、2倍から5倍の経費となり、2倍になると仮定すると、約7億2000万円となる。旧須斎幼稚園、旧大和田小学校の有効活用を。質問。旧須斎幼稚園は未だ活用されておらず、また、須斎の丘小学校の移転により、空き校舎が生じるが、両施設の活用について伺う。回答。旧須斎幼稚園は土地の権利関係の整理や市場調査などを行い、地域の特性に合った利活用の検討を行ってきた。来年度に公募できるよう準備を進める。また、空き校舎についても来年度の公募を見据え取り組む。下田健吾議員、創成会。市長公約について、犯罪被害者の支援について、記載なし。経営改革について、記載なし。スポーツによる健康と賑わいの創出について、消防団と家族を支援するために、記載なし。高齢者、若者が運動を楽しむ場所、守って。質問。児童福祉施設を誘致するため、貞本仮運動場でスポーツをしてきた市民の皆様が困っている。また、君津中央公園では、禁止されているスケートボードをやりたい市民が増え、混乱している。いずれもきちんと対応すべきと考えるが、見解を伺う。回答、君津中央公園はルールの周知や注意喚起を強化する。スケートボードなどを行う場所については、内美濃は運動公園、リニューアル事業で検討する。貞本仮運動場は、児童発達支援センター誘致のため、5月で利用停止した。サッカーやパークゴルフなど、8団体は市内外の場所を確保し、グラウンドゴルフの団体は現在代替施設を検討している。質問。利用者が市外に行くこと、早い利用停止は納得できない。工夫すれば高齢者の方の毎日毎週の楽しみを1年は続けることができたはずだ。内美濃のリニューアルは5年後、それまでスケートボードをやりたい方はどうすればよいか伺う。回答、そうした市民が増えているのは認識しているが、今は安全にできる公共施設がない。大手民間企業で活躍した人材を採用。質問、大手民間企業で活躍した人材を採用し、本市の魅力の広報・宣伝を進めているが、成果を伺う。回答、大手広告会社の第一線で活躍し、京都府亀岡市で行政経験を積んだ人材を令和5年度に採用。さかなくんと市長の対談やイベントを開催。ふるさと納税強化や職員研修等も指導している。天笠仁議員、 令和新生。ファシリティマネジメントの推進について、行財政マネジメントについて、記載なし、文化振興について、交通行政について、記載なし、道路行政について、自治会活動について、記載なし。合同コミュニティセンター。質問。合同コミュニティセンターは、令和12年度までに除却する方針とされているが、具体的な経過及び今後の進め方について伺う。回答。住民の皆様からは温泉施設の存続を求める声が多く、改めてこの温泉施設が合同地区の大切な財産であると認識している。温泉施設を幅広く活用していただくため、サウンディング型市場調査を実施して、質、量、財政負担の最適化を図りつつ、民間活力の導入により存続できるよう取り組んでいく。合同地区の生活道路の整備。質問。合同地区の近年の道路整備状況及び今後の見通しについて伺う。回答。狭隘な生活道路28路線の幅員を4メートルに拡幅する事業として、令和4年度までに4路線が完了し、本年度から3路線の路線測量、詳細設計業務に着手しており、今後、自治会と協議の上、順次整備を進めていく。文化振興。質問。彩り豊かな芸術、文化を身近に感じる町を目指して、8万余の市民が輝き、幸せつなぐ君津市を作るべきだと考えるが、見解を伺う。回答。幅広い年代の市民が文化・芸術活動に参加できる環境づくりとして、市民団体の活動支援のほか、市民文化ホールでは多種多様なジャンルのコンサート、本市の文化資源である松本ピアノを活用した事業、映画、落語、演劇などのプログラムを今後も展開していく。林幸子議員、諸派、希望に未来。市内の産業廃棄物処分場について、安心安全な食の取り組みについて、薬害が起きているワクチン接種について。市内の産業廃棄物処分場。質問。多くの市民が、新井総合施設株式会社と環境協定を締結して、君津市が本件処分場の問題解決に向け、努力している姿勢を示すことを望んでいるが、見解を伺う。回答。市及び市議会では、水源地に立地している同社処分場については、第一期処分場から一貫して反対の姿勢であることから、環境協定は締結していない。オーガニック給食。質問。子どもたちの安全、安心な給食のため、まずは味噌や醤油などの調味料を国産の昔ながらの製法のものにしてほしいが、見解を伺う。回答。調味料は国内製造品を優先し、地元産の大豆を原材料とした従来の製法による味噌も使用している。今後も安全安心な給食提供に努めていく。薬害が起きているワクチン接種。質問。2024年4月17日。新型コロナワクチン接種で健康被害を受けた方の国への集団訴訟が始まったが、 本市での健康被害相談件数について伺う。回答、国の健康被害救済制度の申請件数は全国で 11,134 件、そのうち認定件数は 7,354 件となっており、本市では申請件数が10件、認定件数は2件となっている。以上、5ページから9ページでした。